溢れる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子です。
よろしくお願いします。
さあ、時は金なりという言葉聞いたことある人も多いと思うんですが、
はい、
なんか改めて辞書を引いてみて、英語ではタイムイズマネー、
タイムイズマネー、
と思って、広辞苑には、はい、時間は貴重なものだから無駄に費やしてはいけないっていうふうに載ってたんですね、
はい、
あれと思って、私無駄に費やしてはいけないという感覚にこの言葉を受け取ってなかったっていう自分に気づいたんですよ、
はい、
先生はどうですか、この言葉通りに使ってました？
なんか、まあ、こういうふうにも思ってたけども、うん、これよりもちょっと違う感じですね、
違う感じ、私はですね、実は、まあ、貴重なのは貴重なのだと思っていたんですが、お金で時間を買うというようなイメージ、ね、例えば急いでる時に、うん、そのお金を使うことによって、はい、まあ、時間を短縮することができたり、はい、例えば、まあ、急いでる時のタクシーを使うであるとか、うん、まあ、具体的すぎるんですが、東京新横浜間を、東海道線を使うのか、新幹線でピュッと行ってしまうのか、
新幹線
は、はい、もう確かに早いし混んでないし、その間にやりたい仕事がね、お仕事する人はできるだろうし、本を読むこともできるかもしれない、そういうふうに有効に使うという意味でお金を利用するではないですけど、そういう方がこうなんていうんですか、メインの意味で捉えてしまっていた自分に気がついて、たまにこうだろうなと思っている言葉も改めて辞書を引いてみると、そうか、ちょっと違ったのかなとか、間違いなく私の思っていた通りの言葉だったわとか確認ができるので、すごい今回はいい勉強になったなと自分で思ってるんですけれども、
はい、面白いですね。
面白いですよね、やっぱ捉え方っていろいろ、まあ、本当の言葉を理解してなかったら私だけっていう噂もちらほらあるかもしれないですけど、
なんとなくやっぱりね、タイムイズマネーって今はどっちかっていうと時間をお金で間に合わせるような、買ってるような感じの、
ね、そんな気がしちゃいましたね。
そうですね。
そんな中、実は新聞で面白い記事を見ました。はい、時間の感覚と、まあ、心と体への影響とまでは言わないですけど、というのを調べた東京女子医科大学の教授の方たちがいるんですけれども、
はい、
はい、どんなことを調べたかというと、北海道のある町で、長寿の検診、長く生きた方のね、検診に来た75歳以上の方、なんと298人に調査をしたんですって。で、何の調査をしたかというと、時計を見ずに1分間経ったなと思ったら教えてくださいっていうふうにその方たちに言うんですね。そうすると、自分で、あ、これが1分かなと思って1分経ちましたって言った時に、それが、例えば1分って普通60秒ですよね。
そうですね。
60秒なんですけど、それが75秒であったり、50秒であったり、まあ人によって感覚って違いますよね。それによって、その人がどういうタイプの人なのかなっていうのがまず分類できるそうなんですよ。
はあ、面白いですね。
はい。で、実は1分を75秒経った時に1分ですって言ってしまった人、
はい、
これはなんと、せかせか組というふうにね、分類します。
せかせか組。
はい。で、50秒経った時に、あ、これ1分だなと思った人たちは、ゆったり組というふうにね、分類するんですよ。
こっちがゆったり
組。ゆったり組。なんでかってちょっと不思議ですよね。50秒しか使ってないんだから、せかせかしたのかなって思いがちなんですけど、例えば、まあ、学生さんで考えると、入試で考えてみてください。試験をしていて、例えばこの試験、1時間でやろうと思っていて、ということは、1分が1時間になるわけですよね。
そうですね。
ってことは、60分なので、自分の感覚では、1時間経ったなと思っていても、実はもう75分、1時間15分経ってるんですよ。
はぁ、やりきれない、
ね。やりきれないんです。で、逆に、50分、はい、さっきの50秒って言った人は、1時間に換算すると、50分経った時点で1時間経ったと感じているので、残りの10分で見直しができるという、このゆとりができるわけですよ。
それは最低にだいぶ影響があって
。ねえ。ありますよね。この違いが、多分心にゆとりを持たせるということなんじゃないかなと思って、この調査はなかなか鋭いなと思って。
なるほどね。鋭いですね。
そうなんですよ。まあ、この続きがまだあるんですけれども、
そうですか、
もう少し、はい。
ここで一息入れましょうか。
そうですね。
はい。
はい、このゆっくり組とせかせか組さん、
はい、
これ5年後の生存率っていうのを比較したそうなんですよ、はい、で、うん、ゆっくり組さんとせかせか組さんを比較した場合、なんと20ポイント高かった。つまりゆったりさんが長生きをそれだけしたという結果が現れているそうなんです。
随分20ポイントも、
うん、はい。で、もう一つは、はい、これあまり聞きを私馴染みないんですけど、冠動脈疾患とか、はい、脳梗塞の発症頻度も低かったということで、うん、なんかその生活のね、その自分の時間の感覚によってその長生きできるできない、病気発症するしないみたいな、もちろんね、それだけ一概にこれだとは言い切れないとは思いますけど、うん、こういうふうに影響してくるっていうのもなんかちょっとすごいびっくりしたなぁと思って、なかなか目のつけどころすごいって
そうですね、
うん、思いましたね。
そうですね。
まあ時間はね、大切に使いたいなぁって思いますけど ね、
う
ん、せかせか組の私としては、
はい、私もせかせか、
せかせか組なんか時間の使い方、
はい、
っていうのはどうなんでしょうね。
そうですね、やっぱりこう、時間っていうのはいろんな使い方って言った時に、
うん、
まあ、2通りのことをちょっとイメージするんですけどもね、はい、一つはその時間そのものを大事に使う、大切に使うっていうか、うんうん、そういうその使い方の、
うん、
用い方のこの方法が一つ大事かなと思うんですね、
はい、
やっぱり人生長くても100年、まあ、110歳ぐらい生きられる方もいらっしゃるけれども、
はい、
そういう時間を本当に大事に大事に、
うん、
それこそマネーのようにお金のように大切に貴重に使うっていう、
うん、
有効に使うっていうね、
うん、
そういうその使い方が大事だと思うんですけど、もう一つはタイミングもあるかなと思うんですね。
タイミング、
うん、
例えば
時間、それぞれの時間の使い方っていうんですかね、
うん、
例えば自分がせっかく大学に入ったのに、専門の先生たちから専門の勉強を学べるのに、アルバイトにばっかり没頭してしまってね、で勉強がおろそかになってしまう。
ありがちですね、うん、あっという間に卒業になりますね。
そうそうそう、で卒業してね、専門の分野についてから、
うん、
あ、もっと勉強しとけばよかったなとかね、
うん、ありますよ ね、
ね、
ああ確かにそういう時は、
うん、
その使うタイミングを逸してしまったという、ちょっともったいない。
そうですね、もったいない。
ですね。
感じですね。
ああ、そうね、タイミング、ふさわしいタイミングがあるんですね。
そうですね。なんかやっぱりこう人生、まあ人生を四季に例えた人がいらっしゃいますけどね、
はい、
春、夏、秋、冬とかね、それぞれのその季節でなければ味わえない旬の味があるように、
うん、
それぞれの年齢でないと、やっぱり効果的じゃないっていうか、有効でないことっていうのもあるのかななんてね、
なるほどね、
思いますね、
はい、
で同じように考えるとやっぱりその私たちの人生の中で、
はい、
神様が私たちを招いてくださっている招きに応えるタイミングっていうか、
うん、
時がね、
はい、
やっぱりそれぞれにあるのかなって最近思いますね。なんかそのね、その人その人によって神様が導かれる、はい、導かれ方が違うので、一概にいつがいいとかね、何歳がいいっていうことではないと思うんですけども、
ね、みんな同じ15歳でなんとかとかそういうことじゃないですよね。
ないですもんね。ただその聖書の中にね、こういう伝道者の書っていうところの、
はい、
12章1節にこういう言葉があるんですけども、
はい、
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよう。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にっていう言葉があるんですよね。
はい、
まあ、若い日にっていうのは、
うん
うん、ある人にとっては40代を感じるかもしれないし、
うんうん、
ある人は10代、
うん、
もっと、20代のことを考える人もいらっしゃるかもしれないけども、
はい、
でもやっぱり、うん、自分の人生のね、できるだけ早い時期に、神様のことを覚える、神様に出会うっていうことは大事かなと思いますね。
うん、
それからコリントの教会の手紙の中の、
はい、
第2の手紙の6章2節にパウロがこう書いています、
はい、
今や恵みの時、今こそ救いの日であると、
うん
うん、今ね、神様が私たちを招いてくださって、そして私たちをその恵みで満たしてくださる、
うん、
そういう時だから、その時にね、 神様の招きにぜひ応えていただきたい、まあ、そういうふうに時をね大事にしていただきたいなって思います、ね、
なるほど、これが先ほど言ってたふさわしいタイミング、
うん、
なので聞いてらっしゃる方、大学生は、
はい、
まあアルバイトも楽しいかもしれないですけれども、今勉強をちょっと頑張ってみるとか、はい、社会人になられた方はね、あの辛いこともあるかもしれないけど、今乗り越えなければいけないその試練なのかもしれないので、そこに立ち向かうなんていうことも必要なのかもしれないですね。
そうですね。
はい、どうもありがとうございました、はい
は
い、
それではここで番組からのお知らせです。
はい、今週のプレゼントですが、今週は十字架の可愛いチャームがついた金属製のしおり羊使いを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに金属製しおりと書いてお申し込みください。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、東京神田郵便局、秘書箱190番、バイブルウェーブの係です。郵便番号 101-8691、東京神田郵便局、秘書箱190番、バイブルウェーブの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢、それから今お聞きの放送局名をお書きください。締め切りは5月4日金曜日です。
それから番組に取り上げてほしいテーマがありましたら、ぜひお寄せください。
はい。
バイブルウェーブにはホームページもあります。ぜひ見てください。
ホームページアドレスは www.jesus-web.org、www.jesus-web.org です。
番組へのご意見、ご感想もぜひお書きください。
はい、
お待ちしています。ファックスのお便りも歓迎しています。
はい、ファックス番号は03-3292-7605、03-3292-7605番です。
それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
橋浦純子でした。
それではお元気で。
さようなら。